ラブレターフローカナダサンナーショーの一人ごと、
はい、始まりました。9月最初の放送、サンナーショーの一人ごと、横田市平川町吉田西宝寺の斉藤大円ご住職のお話をお届けします。お嬢様、おはようございます。
はい、おはようございます。
今日のオープニングソング何でしたか？
これ、
うん、
これはね、懐かしの、
うん、
夏メロにあるんですからね、うん、ラブレターフロムカナダじゃないですか。
ああ、
カナダからの手紙ってやつだな。そうそう。
どうしたんですか、急に今日。
あのね、
うん、
まあ、日常の中にはいろんなその出会いがあってね、
うん、
まあ、いろんな会話するわけですけども、
はい、
なんかそんなこうたわいもない会話の中でですね、
うん、
ふっとこうなんかこうピリピリってね、なんか脳細胞刺激されるようなね、
うん、
そんなこうキーワードがね、こう去来する時がありまして、ね、
うんうん、
昨日あのペットさんの焼きに、
はいはい、
まあ、仮装しに来た方がいましてね、
この
頃ね、あの、うん、暑い時もちょっと落ち着いたかなと思ったら、なんかこうほら秋めいてくると、
うん、
なんかペットさんもちょっと、うん、どうなのかなっていう方々がポタポタいましてですね、
うんうん、
9月に入ってからもう止まらずにペットさんの仮装っていうのは来るわけですけども、
うん、
うん、だからね、昨日来たのがね、まあ、若い夫婦というか中年ぐらい、私は、まあ、人の年齢はあまりあれなんですけども、大体40中か40プラプラぐらいの人なんですかね、うん、
はいはいはい、
ご夫さんがいらっしゃいまして、あの、ペットさん何ですかなんて、ウサちゃんですなんてね、ウサちゃんウサちゃんってね、ウサちゃんってね、大体ね、寿命がですね、
うんうん、
7つ8つぐらいって言われてません？
あ、そうなんですね、
うん、でもね、
う
さちゃん何歳ですかなんて聞くとね、今人の年も聞けないのにうさちゃんの年は聞くわけですけどもね、13歳ですなんて言われてね、12、13歳ですって、いやいやいや、これ長寿真っ当ですねなんてね、うん、やっぱ飼い主さんのこう愛情がですね、
うん、
あのペットにこう伝わるみたいな、
うん、
その中でですね、
うん、
もう本当にね、長寿を全うされた
う
さちゃんがいらっしゃいまして、
うん、
ああすごいですねなんてね、
うん、
あのご夫婦さんですから、じゃあ奥さん何なさってんですかなんて言うとですね、うん、いや私はあの、うん、英語 の, あの塾子どもたちに教えてますなんてね、英語を教える方が近くにいるんだみたいなね、なんで私は勉強しても喋れねえのかなって、英語っていうこうなんか言葉聞くとなんで喋れねえのかなっていつもいつもいつも思うんですけどもですね、いやいや、そういう方をやるね、だったらもうこら辺のね、あの子供さんもなんとか英語喋れるに違いよみたいなね、私いくら勉強しても喋れませんでしたからね、これはいっぱい喋れる、ね、
うん、
子供さんを、ね、育成してくださいよ、
うん、
そしていつか、ね、外国に羽ばたけるようになんてことをこう言うわけですけども、うん、ということは奥さんはもう絵がペラペラですねなんてね、
うん、
で隣にいた、ね、あの旦那さんがですね、
うん、
いや旦那さんも英語を喋れるんでしょうねなんてこう振るとですね、
うん、
うん、いやいやいやいやいや、私は喋れませんって。
そうなんですか。ただ
ラベルターフロムカナダぐらいしかありませんってそのお父さんが言ったんです。
ああ、そうだったんですね。うん、
その奥さんはなんかカナダの方に留学なさったっていう話だったんで、そこでこう言ったんでしょうね。
うんうんうん、
ラブレターフロムカナダしか知らない旦那の奥さんは英語の先生なのかみたいなね。ちょっと そこがまたちょっと食いつきが面白くてですね。
うんうん、
ね。でもラブレターフロムカナダってね、
はい、
誰歌ったか知ってますか？
いや、教えてください。
知らない、
うん、
いやあなたでも知らないでしょじゃ あなたぐらいの人が来たんですけど、いや知ってるのはあのですね、
うん、
平尾正明とですね、
うん、
畑中陽子さんです。
うーん、
畑中陽子さん今何歳になってるか知ってますか？
何歳ですか？
66です。
おあれ、お嬢様は
62です。
あ
4つ上なんだなみたいな。
そっかそっか。
でね、いやラブレターフロムカナダってね、
うん、
デュエットでね、
うん、
歌ったんですよ。その デビュー曲じゃないですか、
ね、はいはいはい、
でね、私が非常に鮮明に覚えてるのは畑中陽子さんの誕生日は私と一緒だっていうことですね。
そうなんですね。
もうなんかね、あのもう50年前から記憶してますけどもね、そうそうそう、で私が聞いたのがきっと中学校3年生ぐらいのところだと思いますけどもね、うん、ラブレターフロムカナダ、私ももしかしたらあの時初めて英語喋ったのはそのフレーズだったのって言ったら悲しいじゃないですか。そうそう、それがですね、なんかこう懐かしくこう去来しましてね、
はいはい、
なんか自分の中でなんかこう思い出話がこうもうあっちこっち行ってるみたいなね、
うんうんうん、
でもこう、そこでこう相手がですね、まだこうちょっと若い方だったんで、
はいはい、
いやこの人は畑中よくしてるのかなみたいなね、
喋、ね、
ってるとなんかちょっとこう半々みたいな感じだったんですけどね、もう自分だけですね、なんか畑中よくってあの盛り上がってしまいましてね、
それで今盛り上がってるんですね、お嬢さんは。
そうそうそう、なんか嬉しいね、おー来たーみたいなね。でその時の、うん、そのなんかね、自分たちの時っていうのはですね、うん、なんかねよくね、あのアイドル、
うん、
アイドルって言葉がね、いやもう流行ってたのがあの頃かなって、
お、はいはい、
ね、なんかあの雑誌のところにほらあのポスターが貼ってるとですね、うん、部屋にベタベタ貼ってましたね、
はいはいはい、
なんてね、今あのその時の場面をですねちょっとこう思い出してですね、いやその方々が今何歳になってるのかなみたいな。
何歳ですか。
いやきっときっと畑中陽子さんで66だっちゅうとこだったですね。
66、
じゃ66から7の間ぐらいがまあベストなポジションじゃないですかね。
あ、そっかそっか、でもね、何歳になってもね本当にこう思い出しますよね、
そうそう、
素敵、そう、
だから、うん、アイドルっていうのはですね、うん、永遠にその時で止まってないといけないじゃないですか。
いや何歳になっても素敵なんですけどね、
これはね、うん、これはやっぱりね、時の流れというのは止めることができませんで、ね、難しいですよね、うん、難しいと思います。
難しい、
ね、だからもう私のあの人はこの人だよっていうところで止まってるとね、うん、すごくいいじゃないですか。
なんか自分の都合ですけどね、止まっててほしいのは。
そうそうそうそう、いやそれはまあ人の願いですから。
願いですけど ね。
願いですから、ね、うん、あの人はここで止まっててほしいみたいな。
そうそうそう。
いやいやいや。って言って自分も止められないのに人のことを止めようとするなんてのはね、人の中こう叶えられない願いみたいなものがいつも去来するわけですけどもね、
はいはい、
いやいやいや、そうすると改めてこう思いますよね、うん、あの部屋に貼っていたあのポスターの方々、
うん、
あのままで時が止まってほしいみたいな、
うん、
でも結局時は動きますからね、取りたくなくても年は取るとね、もうなりたくなくても病気になるみたいな。やっぱそういうことがこれがどんどんどんどんこう起こってくるわけですよ。
そうですよね。
ね、そして私も
なんと
2年前におめでたいことに、還暦を超えましてい
ただいて、おめでとうございます。
なんと60年も生きちゃったのみたいな、うん、60年生きると思わないもんね、
まあ、気持ち。そうですか。
そう、生きるんじゃなくて、まあ、生きればたりすりゃ、いや長くしりゃ時は経つんだから、ね、うん、年はカウントされるんだけども、
うん、
なんか20歳の時なんか絶対合わならねえみたいなね、いやなんかこう眼鏡をこう探すとかこんなことになるとか、ね、携帯探してるとかあんな風にはなりませんみたいな、もう日常もう一気にそうなってますもんね。
私も探してますね、いつも携帯探してる。
あ、そうそうそうそう、うん、もう縫い付けとけじゃねえかって必ず言われるんですけども、ね、
どこに縫い付けるんですか、ね、
どっかに縫い付けておいてもう離さないようにしてくれみたいなね。
そうですね、
大騒ぎしますからね。
そうそう、みんな巻き込みますからね。
そうそうそう、
ないないないって、
そうやってこうなんかね、こう今はやっぱり年とか老いとかっていうのを非常に感じながらいかに付き合うかっていうことを考えたわけですよ、
うん、
そうすると今9月じゃないですか、もう8月、はい、暑いですね。いよいよ秋めいてきましたね。
そうですね、
秋めいてくるっていうのはやっぱ風がちょっと違いますよね。
こう違いますね、
涼しさが違うんですよ、
うん、
ね、朝晩なんか寒いですよね。
朝晩はね、
寒いですよ ね、
今はね、私は T シャツですけどね。そうなんですよ。
そうそうそうそう、いやいやいや、もうね、暑い暑いなんて言ってるから一気にガンガンと寒くなってくると、やっぱりほら少しずつこう変化してるっていうか、
うん、
1年の中でこう少しこう秋だと年取ってきたなって感じするじゃないですか。1年のスパンのこうなんかこう時の流れ、
年取ったとは思わないけど、なんか寂しさはちょっと感じる。なんでだろう、
え
なんとなく 雪が降るって思うからかしら。
そういう気持ちになった時にはですね、うん、少しずつこう階段を追いみたいな階段落ちじゃなくて階段落ちるがごとく置いてくる気持ちをですね、あなた知らず知らずのうちにこう感じしてるというね、なんかこう暑い暑い暑いって言って急にガガンと寒くなるとその兆しをこう感じるのは早いですよね、私たちね。
そうですね、私たち、そうですね。そうそう、なめぬこさんが縦でおはようございます、
うん、ありがとうございます。
ツイキャス配信ご覧ください。
そうだね、縦だね、今日は。
そうですね、いつも横ですけどね、縦でもいいと思います。
縦なんですね。そう、マイクちょっと横に置いてみましたみたいな ね、そうそう、それで縦と横のバランスを取るみたいなね。
そうそうそうそう
そんなこといいのかみたいな、うんうんうん、ね、いろいろとこうね、お話を聞いてくださってありがとうございます。
いつもありがとうございます、う
ん、きっとなんかこう、お、なんかいっぱい今ポツッと来たぞ。
あ、なめ猫さん、ペットが亡くなるのは非常に辛いことですが、でも元気な時のことを思い出すと笑顔になってる自分がいるので、結局分かっていて本当に良かったと思いますって、
うん、あ、そうそうそう、
私もジャンボウサギをね、うんうん、大切に育ててたんですよ。お祭りで、
うんうんうんうん、
の抽選で当たって、はいはい、ジャンボウサギもらって、はいはい、育ててたの、ケージで、はい、可愛くて可愛くて真っ白で、うん、お耳のお手入れをしたりとか、今もその可愛い情景が浮かんできます。もうね、早く亡くなってしまったんだけど、あ、寂しい思いさせちゃったかなって今もね、うん、キュンってするけど、やっぱり幸せなその時間ってやっぱその時で止まっていて、うん、元気になれる。まあ、
そうそうそうそう、
本当にね、うん、まあ、分かりますね、なめぬこさんの今のメッセージ、
うん、ペットさんがですね、
うん、
飼い主さんの感謝にね応えるがごとくに、
うん、
思い出を残してくださったと、それがまた飼い主さんが元気で生きる証になるというところにですね、
そうですね、
ペットさんの偉大な存在があるわけでございますけどもね、
う
ん、
そうですね、う
ん、いたのペットさんは。そうなの、耳、今ウサギさんって耳大きいのかな今も。
ね、いろんなそのそれ、うちはジャンボウサギさんだったので
ジャンボウサギって白いの、
うん、白かったですね。
目赤いの、
目赤かった、
ね、
うん、
今のウサギさんって目赤いのあんまりないよ、
ね、いろんなね、そうそう、ウサちゃんがいるのでね、
だから、
うん、
昔ウサギさんを見ると、
うん、
ああ、なんか二日酔いの親父を思い出す。
どうしたんですか親父って誰ですか
いや、そこら辺にいるお父さん方が、
はいはい、
もうね、もう夜飲みすぎて、二日酔いでね、来ながら目真っ赤にしてくるみたいな。
確かに赤いですね。
うん。うさぎイコール、酔っ払いの親父みたいな。そういう意味で常につきまっとってますね。で、今、そういう今、目の赤いうさぎさんがいらっしゃらないっていう話でね、うん、今はなんかこう、茶色の毛糸の毛並みのですね、
なんかね、
ね、みんな黒いマナコなんじゃないですか、
うんうん、
でも、まあ、それはまあ、その飼い主さんのウサギさんなんですけど、私が言ったらさっき言ったように、それほらね、ジャンボウサギさんっていうのは白い毛並みで、
うん、
なんか目が赤いみたいな。
そうでした ね、
いや、あれが、まあ、私にとってはあ、これがウサギだってこう思うようなね、ウサギさんね、
はい、
うん、そのウサギさんの目が赤かったんで、ああ、またもう昨日飲んだろうみたいな、そういう親父のマナコっていうのをですね、はいはい、思い出すのが、いや、ウサギさんイコールこな酔っ払いの親父みたいな、
もうね、分かりますね。
そういう時代も、うん、今あんまりそういう方がやったら、もう、まあ、赤いウサギもいなくなりましたけど、目ばかりしてるお父さんもあまりいなくなりましたけどね。
そういうお父さんね、いないな。
ね、こんな、
まあまあ、
開くか開かないか、うん、で、あれがなんか、昭和の風物詩みたいなね、
うん、
そんなことをこう思い出させるんですよ。
そうですね、
だからきっと、これからの場面でなくは、新しく吸収するという場面じゃなくて、これを見るとなんか昔を懐かしむ時間が非常に多くなってきたなという、これも一つのなんかね、まあ、老いの現象なんですからね。
うん、
ね。だからこう経験値が長いので、これから生きていくのは少ないから、今までのこう経験値がこうある場面で去来するっていうかね、うん、その時に、ああ懐かしいなって、こう懐かしいという時間をですね、いっぱいいっぱい増える場面が多いというふうになると、あ、これは年取ってきたなってこう思う、うん、でもそれを魚にこうお酒を飲んでぐだぐだ言ってるのが、まあいいのかななんてね、うん、それが今一番の楽しいですね、
うん、
そんな時間をですね、こう思い出していくとですね、楽しいなって、そんな時間を楽しんでいる間にも、また私も15分年を取ってしまいました
ね、本当だ。
さあもう時間というのは止められませんからね、うん、老いというのはトントントントンね、あの過ぎていきますけれども、うん、でも、うん、ここで一番の究極のこう願いというのは、いつまでも健康で日常生活を過ごせることが一番幸せなんだなと思いながら、自分の健康管理をして日々を過ごすと。
そうです ね、
8月から9月に変わりまして、暑さもちょっとこう変わってきたということは、気候も変化してね、周りも変化している。この変化にですね、上手に対応できるような、ね、柔軟性を持ってですね、日常を過ごしていただけると、うん、ね、今日もまた素敵なことがあるんじゃないですかね。すべての人がこの場所から笑顔になれますように。そんな和尚の独り言。
はい、あ、雨が強くなってきましたよ、和尚様。
雨降ってんの？雨降ってんの？
うん、
いやいやいや、これは恵みの雨なんですかね。
そうですね、どうか豊作となりますようにとね、うん、いろんな思いで。
そうですね、それ
では
もう間もなくですね、うん、来週になると稲刈り入っていく方もいらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、
いいお米が取れますように。
はい、ありがとうございます。ここまでは横手市平川町、まあ、田んぼの真ん中にあるね、大きなお寺さん、西宝寺の、
ね、そうそう、話したですね、米の豊作を願っている
そうです、ね、
お寺でございます。
そうですね、はい、大変ご住職でした。阿蘇様、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい。